ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、さてさて社長、2月も後半に入りましたね、はい。テレビなどでは花粉症のニュースが連日流れていますね。
はい、そうですね。スギ花粉の飛散が特にね、多くなるのがこの2月後半から3月の後半まで、
はい。
でもその頃から今度はヒノキ花粉のねピークになってきます。スギ花粉の飛散はもうすでに始まっていますから、重い花粉症の方はもう本当に辛い症状が出ているみたいですね。
うん、花粉症の方にとっては本当に大変なシーズンになりました。といっても今はもう10人に4人が花粉症ということで、国民病とも言われるようになりました。でもこの前も言いましたけど、私たちが子供の頃はほとんどいなかったんですよね。
そうですよね。僕たちの年代以前の人はみんな同じような記憶だと思いますが、
うん、
この花粉症という言葉が世に出始めたのが1964年だそうです。この年は東京オリンピックが行われた年ですね、うん、僕がね1歳の時です。
へー、この頃から花粉症と呼ばれているようになったんですね。
はい、
思ったより前から認知されていたんですね。
そうなんです、うん、少しね意外な感じがしますが、
うん、
花粉症は山間地や田舎のようなところより都市部の方が多いんですね、
うん、
ですから余計にそう思われたかもしれません。
それの方が意外ですね。
はい、それで花粉症がこの社会問題として扱われるようになったのが1979年、はい、今から45年前です。
ああ、私が1歳の時ですね。確かにその頃には私の周りにも花粉症の人いましたね。
はい、でもまだかなり少なかったと思います。ここに全国的にも花粉症の多いねこの東京都のデータがありますが、
うん、
45年前は東京都の人口の 10% までいってないですよね。
おお、表を見てみると本当ですね。でもすごい、10年ごとに 10% ずつ増えてきてますね。
はい、
直近の10年間は一気に 20% も増えてますね。うんうん、東京は今2人に1人がかかっているという状況ですね。
そうです。でもね、加古さん、実は静岡県もね、全国的に見てとても多い県なんですよ。圧倒的に山林も多くて、
うん、
それから都市部も結構ね開けている、
うん、
この静岡県の特徴ですね、
うんうん、
いずれにしてもこのままの状態では花粉症はまだ増え続けることになりますね。
そうですよね。本当に何とかしなければいけませんよね。花粉症の薬飲んでも症状が和らぐだけで発症を防ぐわけではないですもんね。あ、そうだった社長、今日は花粉症だけでなくてアトピーとか他のアレルギーも含めてその対策の話をしていただけるんでしたよね。
はい、そうですね、
うん、
それでは本題に入りましょうか。
はい、
先月からアレルギー反応が起こる原因の話をしてきました、
うん、
まあざっくりまとめると口から入るもの、
うん、
飲食ですね、
うん、
それから鼻から入るもの、これ呼吸ですね、うん、それから皮膚から入るもの、
うん、
経皮吸収です。それともう一つ電磁波ですね。行き過ぎた衛生環境のことも話しましたが、まあひとまずそれは置いておきます、
うん、
全て人の体にとっての異物がいろいろなルートで体に入ることが原因になっているということですね。
異物、うん、それがすなわちアレルゲンということですね。
そういうことです、
うん、
そしてこれを考えるということは私たちの衣食住のあり方を、考え直すというところから始まります。
うん、衣食住がどのようになっているかをチェックするわけですね。でもなんだか範囲もすごく広いですし、どのようにチェックしたらいいんでしょうか。
そうですね、実はそんなに難しいことではありません、
うん、
昔はなかったけれど今はあるものという視点で見ると分かりやすいです。
この前もそうおっしゃっていましたよね。昔はなかったと言いますが、どれくらい遡ればいいですか？
はい、江戸時代ですね。はい、明治元年が1868年ですから、それ以前、江戸時代を含めそれ以前の時代です。
江戸時代、確かにそれ以前はアレルギーはなかった、がんもなかったということでしたよね。でもまだ漠然としているというか、もうちょっと何かありますか？
はい、とっても重要なことがあります、1859年からアメリカのペンシルバニアで石油採掘が大々的に始まるようになります、1863年にはロックフェラーが石油の精製事業に乗り出しますが、この時期に石油生産が一気に高まるわけですね。この石油ブームをペンシルバニアオイルラッシュと呼びます。
ペンシルバニアオイルラッシュですか？
はい、ちょうどこの時期が江戸時代から明治の世に移り変わるのと重なるわけですね。同時にいわゆる西洋の文化や習慣が入ってくることになります、これを学校の歴史教育では文明開化って教えてるわけですが、
ざんぎり頭を叩いてみれば文明開化の音がするってやつですね。
そうです。でも僕はこの言葉がね、大嫌いで、西洋の文明より日本の文明の方がはるかに高い部分も多かったのに、なんでこんな一括りにこんな風にね、子供に教えているのは。
ちょっと落ち着いてください。今度はゆっくり聞きますので、じゃあ話を元に戻しましょう。
はい、そうでした。また終わらなくなるところでした。この石油開発が世界をね、一変させるんですね。
石油製品が誕生したってことでしょうか？
その通りです。この石油製品が多く日本国内に出回るようになるのは、この大東亜戦争が終わってからということになります。
なるほど。それではそういったことを踏まえて考えていけばいいですね。
はい、それでは衣食住の衣、医療、衣服からいきますね。加古さん、衣服は繊維を材料としていますが、それでは繊維の原料は何ですか？
繊維の原料？綿。あ、無綿。絹。羊毛。
はい、
ナイロン、ポリエステル、アクリルとかかな。
そうですね。あ、ごめんなさい、加古さん。僕ね、ちょっと細かいところが気になるたちでして、今、綿、木綿と言いましたよね。
あ、はい。わかりやすいように、綿を木綿って言い直したんですが、それが何か？
はい。もちろん、間違いではありませんが、今はね、昔に遡ったっていう話も含まれるので、実は昔、木綿がね、伝来するまでは、日本では、綿は真綿、つまり、蚕の繭から作られる繊維のことを呼んでたんですね。木綿は、植物の綿から作られますから、木綿とね、真綿は全く別物だったんですね。別の言い方をすると、木綿はコットンですね。それから真綿はシルク。はい、ちなみに真綿から繊維をこう繰り出してね、糸にしたものが絹です。
なるほど。綿にまつわるそういう歴史があったんですね。
はい、それでは話を戻しますね。
はい、
日本で古来から使われてきたのは木綿、絹、羊毛、それから麻もありました。
ああ、麻ですか？
はい、麻は非常に優れた素材で、日本人はこれ昔からね、重用していたんですが、大東亜戦争が終わってから GHQ、 これアメリカから麻の栽培が禁じられました、どうしてかというと、まあ、加古さんがじっと見ておりますので、またの機会にいたします。あの、
またきっとここから長くなっちゃうかなと思っては、見てしまいました。で、それで、はい、あの、ナイロンとかアクリルはどうなんですか？
はい、ナイロンやポリエステルね、それからアクリルは化学繊維と呼ばれるもので、化学繊維の中でもナイロンがね、最初に開発されました、1938年のことです、それまではこの世に存在しなかったものになります、 日本に入ってきたのは1945年の終戦後からですね。
化学繊維、はい、河川と略称で言ったりしますよね。で、化学って言いますと何から作られているんでしょうか。
はい、原料は石油や天然ガスですね。
改めて石油とかって言われますともうあまり気持ちよい感じがしないですね。石油製品ですもんね。
そうですね、そう感じるのは僕ね当たり前の普通の感覚だと思いますよ、この木綿コットン、それから絹シルク、それから羊毛はウールですね、まあ、こういったものは植物や虫動物、ね、こういった由来のものです、ですからこれをあの天然繊維って呼びます、大昔から人が身につけてきました、天然素材ですから体に優しく安全です、でも化学繊維は石油から合成されて作られる石油製品です、わずか100年前にはこの世になかったものですよ。
ということは化学繊維は実際に体に悪いってことでしょうか。
はっきり申し上げると悪いです、主なねデメリットとして、まあ、3つ挙げたいと思いますが、まず1つ目としては肌荒れの原因となります。
あ、確かに河川負けなんて言いますもんね。河川の肌着をつけていると肌荒れする人がいますね。
はい、それアレルギー反応ですよ。化学繊維はアレルゲンの一つです。
そういえばもうその通りですね。
はい、次は汗をね吸いすぎると体を冷やします。ユニなんとかのヒートなんとかってだけありますよね。
はい、なんとかありますね。
まあ、他のメーカーにもね似たような機能のものがありますが、あれは吸湿発熱っていう現象を利用して体が温かく感じるんですが、少しだけ汗をかいた時に、あの効果が発揮されるものです。じっとしていたりね、それからスポーツをして結構汗をかいた時は水分がこう溜まってしまうんで、逆にねそれが冷えて体を冷やしてしまいます。ですから冷えたらもう命取りになるなんていうね登山ね、この登山家はもうコットンやウールしか着ません。
そうなんですね。で3つ目は何ですか。
はい、3つ目は静電気が起こりやすいことですね。
静電気、よくわかります。これは嫌ですよね。
はい、静電気の悪影響は本当ねこれ大きいんですが、まあかなり奥が深い話になってしまいますので、また別の機会にやりたいと思います。
なるほど。でも社長、化学繊維の服を全く着ないというのは不可能に近いですよ。
そうですよね。だからせめて肌着や下着、それから皮膚にね直接触れる衣服は天然繊維 100% にしてください、おすすめはコットンですが、まあ、他のね天然繊維にも素晴らしいものがありますよ。例えばですね、
社長あの今日もう時間ですよ。
え？まだ衣食住の食も住もありますよ。
そうか、しかしながら終わりです。
あれ
今日は終わりです。
わかりました。
また次回気になるお話お願いします。
はい、
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。加古さん、街中や山々ではピンク色や白い色のお花が咲いてきましたよね。
本当いい季節になりましたね。
綺麗ですよね。で、大井建設がある川根町家山でもちらほら色づいてる木を見かけます、昔から川根といえば桜ですよね、そこで今年は初めて大井建設桜祭りを開催します。
おー、初めて
です。日時は3月31日日曜日、10時から13時です、 場所は大井建設の本社の駐車場と少しあの本社のロビー、玄関ロビーも使って開催します、
はい、
でちょうど3月23日土曜日から4月7日の日曜日に川根桜祭りが開催されます、
うん、
24日日曜日には川根桜祭り走ろう会ってイベントもありますよね、うん、社長、はい、ありますね。
その通りです、
はい、桜トンネルや家山川沿いの桜並木、緑地公園ですね、
うん、
右心城の水目桜など桜が有名です、
うん、
もちろん桜トンネルを走る大井川鉄道の SL もかっこいいですね、
うん、
そんな川根がもっともっと元気になる楽しいイベントを考えました、
はい、
3月31日には美味しいもの楽しいことが大井建設に集まります、
うん、
現在予定しているのは見事なラテアートの美味しいコーヒー屋さん、
うん、
それと焼き芋、チョコバナナ、箸巻きなど、
うん、
箸巻き、加古さん知ってますか？
知らなかったです。
私も知らなかったです
どんなんだろう。
割り箸にお好み焼きが巻かれてる、そんな感じ の、あの食べ歩きできるような、
うんうん、
そういう関西ではもうメジャーな食べ物だそうです、それやあと、可愛いアクセサリー屋さんも来てくださいますし、うん、ヘアメイクやカラー診断ができるお姉さんももしかすると、うん、まだ秘密です、
うんうん、
はい、で出店したい方はまだまだ募集しておりますので、ぜひ SNS でメッセージをください。募集の詳細も SNS に掲載しています。また桜祭りの詳細は来月もお知らせしますのでお楽しみに。
はい、ありがとうございます。幅崎さんにとっておき情報を聞かせていただきました。さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。